主イエスキリストの皆を思います。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、神の蘇りとも生きて働いてくださるイエス様に期待して礼を持っていきたいと思います。皆さんの皆を感謝します。今日ですね、日本のですね、個人の働きがですね、進んでいるんですけれども、郡山にですね、個人の働きをこう今、講師として導かれているというですね。で、ちょっとですね、この今日、児童養護施設の個人ですけれども、設立の支援のお願いということが文書で来てますので、ちょっとお呼びしたいと思います。皆さんの接種法の方にも挟んであると思うので、また見ていただければと思うんですけれども、お呼びいたします。昨年3月11日の東日本大震災で、わかりますかね、こう、平穏のやつですけど、多くの死者を出し、被害を受けた福島県郡山市に、児童養護施設、各個人を設立する導きを感じています。福島県は地震、津波の問題だけでなく、原発事故の影響を最も受けている地域であり、今回の災害の最も大きな被害を受けた場所の一つです。数百人の孤児が生まれ、多くの人が被災し、失業状態になっています。困難の中で自殺者が増えているとも聞いています。問題が長引く中で、これから家庭崩壊等の問題が多く起こってくるでしょう。孤児とともに虐待される子どもたち等のようになるのように、多くの潮寄せが子どもに行き、多くの問題が起こってくるものと思われます。それを少しでも助けるために、児童養護施設、各個人の働きが必要です。どうぞ祈りとともに支援の手を挙げてください。で、資料がありますけど、東日本大震災で両親とも亡くした孤児が240人、両親のいずれかを亡くした遺児が、1360人、2012年2月14日現在ですね、という状況だそうです。そして児童養護施設各個人は郡山市に建てる予定です。子どもが13人から19人入れる施設を建てる予定ですが、これは児童養護施設各個人を建てるにあたって一番小さなレベルです。13人から19人というですね、そういう何人から何人という、こう区切りがあるそうなんですけど、その中で一番小さい施設なんです。これをスタート台として拡大していく予定です。業者に見積もりしていただいた結果、建物は2億、土地は500坪必要で、1坪20万円とすると1億となります。これはあくまで予想で上下の可能性がありますが、だいたい3億円かかると思われます。ぜひお祈りとともに支援をお願いいたします。そうですね、今日の主語の方の表紙に予想図、完成予想図をですね、載せてますね。こんな感じということですね。で、2階に 宿舎っていうか泊まるところがある、とか子供たちの部屋があるわけですけど、それをもっと上げていくことが、2階3階と上に上げていくことができるということですね。で、ここまでに至るまでの経緯ということで書いてあります。まず被災地に児童養護施設個人が設立され、宮城県福島県をターゲットに動き始めました。日本では孤児や問題のある子どもと子どもを引き取る働きは6人までの小規模のファミリーホーム、これは個人という里親制度に近いか、より大規模な児童養護施設個人をやるのかの2つの方法があります。私たちは当初小さなファミリーホームを考えましたが、福島県はファミリーホームだったら認可しないという方針で、宮城県は何件かすでに申請があり、あなた方は無理とのことでした。県の予算の関係ですね。それでファミリーホームの可能性はなくなりました。児童養護施設各個人は宮城県は新規のものでは認めないという方針であり無理でしたが、福島県は新規のものを審査の上認めるとの立場でした。ですから児童養護施設各個人をやる場合は福島県で可能とのことでした。 特に郡山市は児童養護施設かっこ個人が一つもなく、児童養護施設かっこ個人を強く望まれています。しかし日本の法律上、児童養護施設を設立するために法律に沿った建物が必要です。それを建てるのに最も小さなレベルの児童養護施設として約2億円かかります。また土地は市の土地は全て被災者住宅になっているということで、市の土地を使えません。それで私たちが買う必要があります。それが500坪で約1億円となります。このような経緯で郡山市に3億円で土地を買い、建物を建てるという計画となりました。この計画に主の手を感じますので、主が奇跡を表してくださるでしょう。どうぞ祈り、また支援をしてください。支援を通してこの神の技に加わってください。日本個人設立準備委員会認定 NPO 法人石の石個人ですね、ゲータカンボジア、フィリピン、ザンビア個人を設立し運営しています。詳細はホームページで確認くださいということですね。ありますけども、こういったあの、支援とそれから今までの経緯ということが、ね、書かれています。ぜひあの、お祈りして、あなた私たちの選手の支援していきたいと思います。福岡にもあのいろんな、こうあの捧げたいとかですね、こう募金したい、高齢者の方々を募金したいという方が本当に多くおられると思いますので、ぜひ声をですねあのかけていっていただきたいと思います。またあの、先週のですねあの、福岡教会の、1日の席上献金ですね、月定献金とかあの指定献金は別ですけども、席上献金の1日の全てをですねあの、個人の方にですね、お捧げをすることにしました、送りました。で、あの皆さんのですね、あの献金をさらにこう主のためにですね、あの用いさせていただきたいと思います。今日はですね、あの大震災の個人募金というのは箱を置いてありますので、あのもっとその個人のために捧げたいという方だったらそこに捧げていただきたいといいですし、またあの、これからですね、この司法の方にあのこの口座を書いてありますので、後でですね、あの捧げたいという方はここにですね、また捧げていただければというふうに思います。またあのいろんな方々にお伝えしてですね、あの言っていただきたいと思います。そしてあの神様の勘が導かれているということですが、神様を成就してくださることですね、ぜひあの期待してですね、いただきたいと思います。神様はどんなふうにしてですね、この個人を立てられるのかということをですね、あの期待してですね、見といて。いただきたいというふうに思います。であの、本当に困難な状況にある子どもたちはですね、早く本当にこう今から土地建物ですから、本当に今年中にですね、子どもたちがこう入って個人に入ってこれるようにですね、本当に取り出してすぐお金を与えられて、また建物を建てられて、職員の方も与えられて、こうすぐですね運営がなされていくようにですね、あの同意をしていただきたい、やっていきたいと思います。あのまあ、いろんなところに預けられているとか、診療に預けられている子どもさんたちも個人ではですね多いと思うんですが、しかしどちらにしても困難な状況にあるということはですね変わりないので、ですのであの心の子どもたちがですねこう来ることができるように、ですねお祈りしていきたいと思います。一言ですねお祈りしたいと思います。そうですね、お願いいたします。愛する天のお父様、感謝します。児童養護施設設立を主が導いてくださっていることをありがとうございます。郡山にこの個人児童養護施設を主が与えてくださることをありがとうございます。どうぞこのさらに主が導かれるこの働きが開かれてきますようにお願いいたします。また福岡の地において私たちがなすべき言葉をなせるようにどうぞ導いてください。祈り、また捧げ、また神様いろんな方々にこのことを伝えていくことができるようにどうぞ導いてください。多くの方々がこう何かしたいと願っている方々も多くいますけれども、本当にこう子どもたちのためにそれをする方々を土地をさらに導いてくださり、多くの助けが与えられて速やかにこの個人が立ち、もう既にこう神の子供が与えられていますので立ちますけれども、しかし速やかに立ち、そして子どもたちを受け取ることができるように豊かに導いてくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。感謝します。続いてですね、お祈りください。そし して、あとですね、時期はちょっと国の関係で言えないんですけれども、アジアチームというのが設立されていきます。そのためにお祈りしたいと思います。ちょっとお呼びしますけれども、英国の派遣はかなり間が空いた派遣ですが、新しい計画がその中で始まります。迫害を受けている地域ですので、さらに問題も加わります。この中でトラブルから守られ、御心を全うできるよう、さらに英国というのは ABC の X、報告の働きのためにお祈りくださいということです。では、お祈りいたし、そのためにお祈りします。愛する天のお父様、このアジアチームを豊かに祝福し守ってください。あらゆる危険から守ってください。神様を使わされるときに、その地において御心をなしていくことができるように、どうぞ導いてください。特に迫害を受けている危険な地域において、特別なこの助けと守りを与え、チームもまた、この方々も主は特別に守り導いてくださることをお願いいたします。このことを通してさらに大きく神様の働きが進んでいくことができるように導いてください。この時を、主は共にいてくださることを感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。感謝します。そうですね、続いてお願いください。あとですね、今週は、4月10日ですね、パール秋元牧師をお迎えして、正解があります。13時半から、セミナー、14時15分から正解になります。中心で行いますので、ぜひいらしていただきたいというふうに思います。本日の正解ですね。東京アンテオークの接種後の方にはちょっと、ミスプリントで夜になっていまして、ちょっと時間が違っちゃってるんですけども、昼にありますので、またお仕事の方とかおられると思うんですが、もしちょっと抜けてこられたりとか、もしこういう休みを取れる方はまたぜひいらしてると思います。そしてですね、夜はイースカーでやります。ですからお昼間は来れないけど来たいという方はですね、夜はイースカーでありますので、ぜひまたそちらにもですねいらしていただきたいと思います。よろしくお願いします。ただですね、御声新聞が出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。この間、先日の感謝と賛美とリバイバルキャンプの様子がですね、たくさん書いてあります。あと、マリさんのセミナーとか、大川つぐみ、つぐみ国士の大川先生のですね、メッセージのこととか、そういったことがですね、載っているので、ぜひ読んでいただきたいと思います。ですね、たくさんのメモを貼っておいてくださいので、それからですね、ダンケン牧師のですね、アメリカのダンケン牧師の証が載っています。伝道面ですけど、解雇と失業、最悪の状況の後ろに神様の栄光が待っていたということですね。全てのことを感謝する中で、国からの補助金と休息の時が与えられたというですね、素晴らしい証です。解雇や失業、最悪の状況の中で感謝する中で神様の栄光を表されたというですね、感謝というのは素晴らしい証ですので、ぜひ聞いていただきたいと思います。と、裏はブラックゴスペルのですね、スティーブさんたちとの、ゴスペル聞いていただいたことの証とかもですね、載っていますので、ぜひください。今年はさらに多くのですね、ゴスペルシンガーの方を連れてこられて、すごく向こうの方もですね、こう導きを感じて力がこう入ってきてるんですね。大事とかまた日本にも来られると思いますけど、アメリカではトップの人たちですけども、ぜひお願いください。また今度10月に5つのチームを迎えて、またカンファレンスがあるんですけど、そこに招待するっていうことなので、またですね、ブラックゴスペルのカンファレンスがあるんですけど、そこにも招待されているということですね。期待していきたいと思います。月刊誌が出てますのでお読みください。パウロ牧師の黙示録の歩行や、それからあと試練の困難にどう向き合うかとかですね、インターを働かせ信仰の武器を用いるということで、高橋喜び牧師はですね書いておられますけれども、ぜひ見ていただきたいと思います。ですね、でそれでは言葉を記録したいと思います。この 今日はヘブル書の11章を開いていただきました。この教会のディボーションの箇所でもあるんですけれども、もう一度お読みいたします。信仰は、望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。もう一度お読みします。11章1節ですね。ヘブル書、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。今日はこのところからお話していきたいと思うんですけれども、このヘブル人の手紙っていうのはですね、こう不思議な書物でですね、著者がわからないんですね。で、他の書はですね、聖書の他の書は誰が書いたってことは分かってるんですけれども、大体ですね、ここはわからないんですね。でもおそらくですね、この内容はユダヤ人宛に書かれているんですね。祭司の聖書とか神殿のこの犠牲のことに関してとかですね、兵士さんのことに関して書かれているんですけども、ですからユダヤ人向けに書かれているんですけども、おそらくパウロではないかということをですね言われています。そしてここでですね、信仰を望んでいる事柄を保証しとあります。で、信仰はっていうのはこのまだ見ていないこと、それから起こっていないことを得るものの保証とされるものである、その保証となるものであるってことをですね、ここで言っているわけですね。で、私たちも私は小切手って使ったことがないんですけども、例えば小切手だったら、それはただの紙切れですけど、ちゃんとサインをして、その、銀行に持っていけば、それはお金になるわけですよね。で、こう保証となるものっていうのがあるわけですけども、この信仰っていうのは、この見ていないこと、起こってないことをこう受けていく、その保証となるっていうことをですね、言っています。そしてそれは確信に至るものであるっていうことをですね、ここで書いてあるわけなんですね。で、先日その感謝と賛美でバイブルキャンプがあったんですけども、その時にさっき一つ落としてしまったんですけど、日本法人にですね、3億円かかる約ですねって言われているわけなんですけど、そしたらですね、全くそのことを知らないですね、大川牧師が、感謝と賛美、大川先生がその感謝と賛美バイブルキャンプに来られてですね、で、証しされたのも3億円与えられたっていう証しだったんですね。日本一大きい教会の牧師さんなんですけども、で、先ほど牧師は3億円与えられたっていう証しは一度もまだ聞いたことがない。そして今個人がですね、3億円って言ってる時にですね、まさにその時にそういう証しを聞かされたわけですね。で、本当に神が語ってるってことをですね、もちろんその個人を立てることに関してはもう確認が与えられているので、それは確認があるんですけど、もうさらにこう神がですね、そのことを、示しているということですね、このことをどうしてもですね、示されたということを言っておられました。で、本当に大川先生を通してたくさんの恵みを与えられたんですけど、そうなんですけど、まだちょっと私のところになんか DVD が届いてなくてですね、なぜか見れてないんですけども、また皆さんに見ていただきたいと思うんですが、メッセージの中でですね、言っておられたそうなんですね。それは子供の頃ですね、岡牧師はこの牧師の家庭に生まれてですね、いたんですけども、とてもこう貧しくて、で、修学旅行に行けなかったそうなんですね。それですごく荒れて、お母さんにこう暴力を振ったりしてですね、荒れてる時期があったそうなんですね。で、そしたら、でもその中でお母さんはですね、その時に、岡牧師に言ったそうなんですね。今のあなたは本当のあなたではありませんって言ったそうですね。そして、あなたはこれから海外にも行くようになりますっていうことをですね、言われたそうなんですね。で、その時はですね、なんだそんなことって思ったかもしれませんし、全然お母さんは子供でですね、受け取れなかったことでしょうし、またこの修学旅行に行けないってことはすごく悲しいことなので、本当にですね、受け取れなかったんでしょうけども、でも本当にですね、今日本で一番大きな教会の牧師をされていて、海外にですね、月にこう何度も行くような海外の働きもされているわけなんですね。で、お母さんがこう、いわゆる最悪だって思うような時ですけども、その時に語った、この大川牧師に語った、自分の子供に語ったその言葉は成就していったわけなんですね。もちろんお母さんも示されていたんでしょうけども、 お母さんは信じていたんですね。この子は必ず海外に行くようになる、神様に用いられるようになる、神の働きをするようになるということをですね、まあ、示され、またそれを信じていたわけなんですね。でその信じていたことはこの成就していったわけなんです。で、この信仰は望んでいる言葉を保証し、目に見えないものを確信させるものですとありますけれども、ですので、私たちがこう信じている事柄は成就していくということなんですね。ですから何を信じているのかというのはですね、すごく大事なことであります。でただですね、何でもかんでも信じていいということではなくて、神様の言葉をこう信じる必要があるわけですね。土台はこの神の言葉であるということをですね、覚えていきたいと思います。で、この11章っていうのはですね、この2節以降ですね、この昔の人々ですねはその信仰によって祝福された。そして昔の人々はその信仰の歩みをしたことを通して受けた見本であるということをですね、言ってるんですね。アビラはこうなったとか、エノクはこうなったとか、ノアはこうなったとか、アブラハムはこうなったとか、ヤコブはこうなったとか、ずっとこう書かれてるわけなんですね。で彼らはまだ見ないこと、起きてないことにおいても神様の約束やビジョンを、幻を信じて歩み、そしてそれを受けていった人たちであったわけなんですね。でそのことがこうずっと書かれています。でそのままですね、ここにこう御言葉が土台ということを思うんですけども、11章の8節からアブラハムのことがたくさん書いてありますので、ちょっと見たいと思います。11章8節ですね。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに子を宿す力を与えられました。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからです。そこで一人のしかも死んだも同様のアブラハムから天の星のように、また運命の数え切れない砂のように数多い子孫が生まれたのですと。いや、アブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていけっていう召しを受けたときに、これに従ってどこに行くのかを知らないで出てきましたということですね。彼はとても裕福な暮らしをしていました。そしてとてもこう自由に暮らしていたんですね。そして豊かなこう老後があったわけなんですね。繁栄したハナンという町でこういたわけですけれども、でもその時に言葉が来たんですね、神の言葉が。で彼はそれを信じて、そして行ったんですね、ハナンに出ていったんです。保証が全くないんですね。人間的な保証は全くないんですけれども、彼は神様の言葉を保証として歩んでいったということをですね、言いたいと思います。ちょっと創世記をお開きください。創世記ですね、創世記の12章ですね、最初の方ですね、旧約聖書の最初の方ですけども、創世記の12章ですね、お読みします。12章を読み出します。お店の分かんない人があったらちょっと見たいと思います。3番の音速では16ページです。お見せします。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものと、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラハムは死の杖になった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラハムがハランを出た時は75歳であったと。で、本当にこうアブラハムは祝福された生活をしていたんですが、このあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地に行きなさいってですね、言うんです。神から言われて、そしてそうすればあなたを大いなる国民としてあなたを祝福するっていう約束をですね、くださったんですね。あなたを呪うものを私は呪い、地上のすべての民族があなたによって祝福されるというすごいですね、大きなこう祝福の言葉をいただいたんですね。その時に彼はそのまますっと出かけていくんですね。ロトがついていくわけなんですけども、 75歳ですね。で、75歳になってから、彼は、どこに行くのかを知らないで出て行きましたっていうんですね、ヘブル書には書いてあります。で、実際もイサクが生まれるのは100歳ですから、25年間あなたの子孫は、あなたの、あなたによって祝福されるっていうふうにこう、言われて、大いなる国民とすると言われていたんですけど、25年間子供がなかったわけなんですね。ですからアブラハムというのはすごく、目に見えるものじゃなくて、こう神様の言葉によって歩んでいた人であったわけなんですね。で、保証は何もなかったんです。ここでヘブル書で信仰はまだ見てない事柄を保証するものであるってありますけれども、本当にその他の人から見たらですね、この、キチガイ里だったんですね。その繁栄してとてもこう安心して住める町から、その危険があるのにですね、またどこに行くかを知らないで出ていくなんてことはですね、その本当にこう、普通のなんていうか人がやることではなかったわけですね。でもアブラハムは保証をですね、何を言っているのかと、神様の言葉ですね、神様の言葉にこう保証を置いていたわけなんです。で、神の言葉を信じていたんですね。なのでアブラハムはスッとこう出ていったわけなんですね。で、そしてアブラハムはその、神様の祝福をこう受けるものとなっていきました。ですね、ですからこの信仰は通して神様がこう起こってないもの、まだ見てないことのこう得る保証としているおられるわけなんですね。でもその信仰の土台はまず神の言葉にあるということをですね、覚えていきたいと思います。ですから例えば日本語人も神様の言葉があるので必ず成就していくんですね。で、皆さんに与えられている人一人に与えられている言葉もそれはもちろん確認が必要ですけど、神から来たものは必ず成就していくんですね。で、この教会に与えられている例えば大したけれども5000名ですね、いわゆる名前に大したけれども5000名が集められるというその言葉はですね、既にこう成就しているわけ、与えられているので成就しているわけなんですね。必ず成就するわけなんです。ですからこの私たちはこの言葉が土台であるということをですね、覚えていきたいと思います。何でも信じたらその保証となるんじゃなくて、その土台は神の言葉であるということですね。ですから語られていることに関してですね、ぜひ皆さんがお一人一人自分に語られていることに関して、過去に語られた言葉があったらしっかり握ってですね、いただきたいと思います。そして確認を取ってですね、神様から確認を取ってですね、いただきたいと思います。もし神様が語っておられるんでしたら、どうか分かるように示してくださいと祈ってですね、神様の言葉、本当に神が語られたかどうかの確認をですね、取っていただきたいと思います。私はですね、長野に行った時に病気をして、そしてそしてこうイエス様の十字架の夢を見てですね、でその時にこう自分の罪に気づいてですね、悔い改めたんですね。本当に神様の方に全然こう向いてなかったっていうことをですね、悔い改めました。でその時にですね、はっきり言葉が与えられたんですね。エレミア書だったんですけども、こちらでお読みしますけども、エレミア書のですね29章の11節ですね、私はあなた方のために立てているこの計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いのためではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。ですね、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだっていう、この御言葉を与えられたんですね。そして東京に導かれてきたんですね。で、この言葉っていうのはですね、自分自身、私を捧げましたし、また私この言葉っていうのはこう本当に生きて働いていたんですね。で、これはこの言葉だけではないんですけども、本当にいくつか言葉が与えられてですね、でその言葉によって私はこの脳に導かれてきました。で、神様の言葉っていうのはあやふではなくてですね、なるわけです。で、そしてそれは確証となっていきます。ですね、 なんて言いますか、担保とかで保証となるんでしょうか。これそれをもらったらですね、もう、まあ、大丈夫っていうですね、そういうものであるということですね。ただ確認が必要です。本当に神様がそういうふうに語られたのかということをですね、確認しないと、そうなりますって言ってもですね、その勝手にこう私たちがその告白したりこう信じてもそれはならないんですね。この神様の言葉を受けるということが重要であるということをですね、覚えていただきたいと思います。そしてもう一つですね、信仰に関して言いたいと思うんですけども、ここですね、第一ヨハネの5章14節ですね。今度は聖書の一番今度後ろの方なんですけども、ヨハネの手紙第1にですね、5章ヨハネの手紙第5章ですね、新改革の3番のお持ちの方は、471ページになりますですね。ヨハネの手紙の第1の5章14節からお見いたします。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられると知るのです。もう一度お見せしますけれども、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神は聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。何事でもと、何事でもとありますから、どんなことでもいいんですね。いや、こういうことは神様に願っちゃこういけないんじゃないかとか、贅沢じゃないかとか、そういうことはないんですね。またこれはいい、もちろんあの人を殺してくださいとか、そういう願いはダメですけど、でもどんな願いであったとしてもですね、何事でもとありますので、でもどんなことでも神様に心にかなう願いであるならば、その神様はその願いを聞いてくださるんですね。ですから神様のこの幅っていうのはもっと大きいんですね。私たちはこう、神様を祈り聞いてくださるのはこの辺じゃないかとかですね、こう制限をつけてしまったりするんですが、神様は大きい方なので、それが御心であるならですね、そのまま与えてくださるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、そしてですね、ですから信仰は確信ですね、ここにありますけども、さっき刑務所のところにありましたけど、私たちの確信ですとあります。で、確信を持つということが重要、一つ大きなポイントであります。で、神様は祈りに応えてくれるといいな、応えてくれるかな、応えてくれるといいなっていうのは、それは薄い信仰であるわけなんですね。で、でも枯草の信仰っていうのはですね、こう受けたと信じる信仰、確信を持った信仰なんですね。もちろんその確認が必要なんですけども、で、前にもお話しましたけども、ハワイのユキさんですね、猫ブログをですね、知ってもらえる方ですけども、ユキさんが、猫牧師の友達ですね、猫を飼っておられて、猫が好きでですね、猫を見るとなんかもう血圧がさーっと下がるっていうですね、ぐらいこう好きっていう、ね、そういう猫好きな方なんですけど、でも、ある時猫はもう、まあ、ちょっとお年寄りになってきて、で、ちょっと病気してしまってですね、で、お医者さんに連れて行ったんですけど、もうこれは治りません、もうダメですって言われたそうなんですね。それで、もうなんかこう家に連れて帰ってきたんですけど、もうかわいそうでかわいそうですね、もう泣いて泣いて、そしてこう猫を撫でてですね、こう、まあ、感傷でも癒してくださいってこう祈ってたそうなんですね。で、その時はその祈る、治るか治らないかもちろんわからないわけですね。でもですね、彼女はですね、あまり猫がですね、可愛くてですね、こう、3日ぐらい、3日って聞きましたけど、ずっとこう、泣いてですね、こう、抱っこして、こう、撫でながらですね、こう、祈ってたみたいですね、神様とか言ってですね、あまりにも可哀想で。で、そしたらですね、3日目の日にですね、はっきりですね、確信が来たんですね、この猫はもう治ったんですね。で、治ればいいな、治してくださればいいな、でも無理だろうなっていうところじゃなくて、治ったって分かった、そうなんですね。確信が来たんです。で、その時に、 あ、そしたらですね、本当にその女の子治っちゃったんですね。もう瀕死の症状だったんですけども、で、でこの時ですね、この確信が来たんですね。で彼女はその祈り切ろうとかですね、祈り切ろうっていうふうに思って祈ってたわけじゃないでしょうけども、その、まあまりに猫を愛するあまりですね、祈ってたら祈り切っちゃったんですね。そしてはっきりと神様からのこう確信を受けたわけなんですね。で何事でも神の御心にかなう願いをするなと思います。そんなですね、猫が長生きするようにとかですね、そんな願いはですね、御心でないとかですね、こう私たちまで決めないとですね、ゆきさんの場合、真剣にですね、猫のために祈ったら猫は癒されちゃったんですね。でもその証を聞いてすごく信仰が与えられたり慰められる人ってたくさんいると思うんですね。で神様はとても大きい方なので、何事でもとありますので、私たちは何事でも神様の心だったらですね、聞いてくださるんですね。でもそのために私たちは確信を持つ必要があります。で皆さんもですね、例えば結婚のことに関しても、例えばお仕事のことに関しても、例えば、このこれからのこととかですね、これに関してもこう祈って、こう確信が来るまでですね、祈るということをですね、していきましょう。その中で、はっきりと神様が示される時が来るわけですね。その時にそれは成就していくんだということをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、この信仰は望んでいることから保証し、目に見えないものを確信させるものですとありましたけれども、その、神の御心はならば与えられますし、それを確信を得たものは成就するんだということですね。ですからここでこれが薄い信仰ですね。猫が治ったらいいなっていう最初ですね。でも無理だろうな、でもあまりにもかわいそうで、こう撫でて祈ってたら、ずっと神様祈ってたら、もう治ったっていうですね、過去形でもう治ったっていう確信が来たんですね。でそれで本当に治っちゃったんですね。でですから、こう目に見えないものをこう保証します。そしてそれを確信をもたらすのである信仰はですね、なのでそのことを覚えていただきたいと思います。そして神様の言葉が土台になること、またはそして御心にかなう願いであること、それは成就する、受けたと信じて受け取っていいということなんですね。で最近変わる場所ですね、こう2週続けて礼拝の中でですね、じゃ皆さん立ち上がって日本個人の与えられたことをまず神様にですね、受けたとして喜びの声を上げましょうって言って、こう神様ありがとうございます、感謝しますですね。でちょっと皮肉な人を与えられたかみたいな感じでですね、思う人はそれでいいから無理しなくていいから、でも与えられたことを感謝しましょうって言って、言っておられましたけども、そうなんですね。ですから日本語人はもう信仰によっても与えられてるんですね。でそれを御心であり、そして言葉が与えられているからですね。でそれは成就していくということですね。でもちろんその過程っていうのは私は全てを知ることはできないですし、神様どんな素晴らしいことをですね、これからされるのは分からないんですけども、でもそれはもう成就しているっていうことなんですね。で私たち一人一人の場合には、こう教会の闇においてもそうであるんですね。で福岡だったら、例えば第一作目の5000名のリバウンドの前にですね、もう与えられているわけなんですね。でそういった、恋愛の場所も神様がこう用意ができたら迎えに来てくださると働いてますので、神様の方でですね、こう開かれていくと思うんですね。もちろん何かしなくちゃいけないことはあるかもしれませんけども、なので与えられている言葉はそれは保証であってですね、ハンコみたいなものですね。ハンコをしてもらったらやったって思うわけですよね。ですから保証になっていくことですね、信仰は保証となっていくということを覚えていきたいと思います。でですので、私たちも個人個人の悩みにおいても受けたと信じる信仰をですね、用いていきたいと思います。そしてまた御心にかなう祈りは応えられるので、祈っていきましょう。必ずですね、成就してくるということをですね、覚えていきたいと思います。アブラハムは75歳でしたけども、はっきりと神からですね、あなたの親族、あなたのこうところを離れて、あなたの父のあなたの死の離れて、私は死ぬ地行きなさいとはっきり神から言葉を受けたんですね。そしてそうすれば私はあなたを祝福すると言われました。 そのとおりアブラハムが祝福されていったんですね。で、もちろん試しとかもありましたけども、なので私たちは神の言葉はあやふやではないんです。ですから、そしてここで叶うことは聞かれるので、その確信に至るまでですね、祈ったり言葉をしっかりと確認して受けてですね、さらに歩んでいきたいというふうに思います。それではお祈りをして終わりたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。主は私たち一人一人愛しておられ導いてくださっていることをありがとうございます。またこう、信仰は望んでいる言葉の保証し、まだ見ていないものを確信させるものであるというこの御言葉をありがとうございます。信仰がこの、保証となって、私たちのこれからの保証となっていくことをありがとうございます。東日本大震災がこう許され1年前に許されましたが、さらに困難な状況とは無理の苦しみというのは、これからさらにさまざまなことが世界の日本にも起こってくるという、私たちの周りにもさまざまな困難なことが起こってくる時代となると思いますけれども、その中で神の言葉は変わらないことを感謝します。神の言葉は確かであることをありがとうございます。またそれを信じる信仰は保証となっていくことをありがとうございます。また御心にかなう祈りは聞かれていることを聞かれたことを感謝します。どうぞ私たちがこの御心にかなう祈りというのを成し切ることができ、また確信を受けて歩んでいくことができるようにどうぞ導いてください。一人一人の課題がありますし、教会の課題がありますけれども、神様そこまで確認を得たり確信を得るまで祈ったり聖書を読んだり、また神様私たちがさらに力を受けて歩んでいくことができるようにどうぞ導いてください。この土台の上に神様の素晴らしい働きをなされることをありがとうございます。私たち一人一人に用意してくださって、人生に用意してくださっている素晴らしい計画があることをありがとうございます。私たちははっきりとそう信仰の目で見ることができ、また受けたとはっきりこう確信し、また進んでいくことができるように、与えられたものをはっきりと見て歩んでいくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。癒しのためにお願いしたいと思います。悪いところのある方はその部分に手を入れてください。また取り出している方がいる方はその方にためにお願いください。短く罪の悔い改めをしてですね、罪があったら妨げとなりますので、悔い改めの時は持ってお願いしてまいりましょう。愛する天の父様、今私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。悪いところに触れてください。また困難の状況を解決してください。また一人一人に心の願いを主が聞いてくださることをお願いします。どうぞ私たち一人一人に働いてください。また私たちが取り出している方々の問題を解決し、病を癒してくださいとお願いします。体の病、精神の病、いろいろな問題に主が触れていってくださいお願いいたします。しかしイエスキリストによって、この一人一人の体と精神に病を意識したので、癒されよ。腰痛の方が癒されます。意識したので、その方々の腰の痛みの正常な状態に。なんかこう、なんか眼性疲労っていうんですか、なんかこう目が疲れたりとか、目が痛い方のためにします。目の奥が痛い方のためにします。意識したので、その方の目の働きを正常な状態に。最近ちょっと血圧がですね、高い方のためにします。イエスキリストのその方々の血圧の状況をイエスキリストのように正常の状態に、心臓の働きをイエスキリストの皆によって見える正常な状態に、この言葉を受けているものはそれを告白していきなさい。その告白しないときにこの主の働きが起こっていかないと称されます。あなたはそれを告白していきなさいと称されます。なんかこう腎臓とか膀胱のためにお願いします。イエスキリストのその方の腎臓と膀胱の働きをこのイエスキリストの皆によって正常な状態に、 アトピーや皮膚炎のためにします。イエスキリストの手、アトピー、皮膚炎、アレルギー症状、イエスキリストの見ないとその方々の力です、はい、イエスキリストの手、アトピー、皮膚炎、またアライルズのアレルギー症状、その一人一人の症状でイエスキリストの見ないと癒されよ、癒されよ、癒されよ、子供たちのアトピー、皮膚炎、イエスキリストの手、癒されよ、癒されよ、癒されよ、また花粉症のためにします。またいろんなアレルギー症状のためにします。イエスキリストの手、花粉症、またあらゆるアレルギー症状、イエスキリストの手、一人一人の力です、はい、花粉物質、花粉症、イエスキリストの手、私たちの力です、はい、感謝します、うん、ちょっと喉のためにします。イエスキリストの手、そのことは喉の働きを正常な状態なので、感謝します。天様ありがとうございます。私たち一人一人働いてくださっていることをありがとうございます。肩が痛いことにします。イエスキリストで、この肩の痛みをイエスキリストの皆によって見ている正常な状態のもので、感謝します。ちょっと頭痛があることにします。イエスキリストによって、その方の頭痛をもたらしているものを、イエスキリストによって、その力を断ち切る。イエスキリストによって、その方の頭痛を癒されよ、癒されよ、癒されよ。不眠のためにします。イエスキリストの手、その方々の不眠の働き、症状、イエスキリストの手という正常な状態に、はい、恐れ不安に関してのためにします。イエスキリストの手、恐れ不安を持ってくる一切の気がないと、イエスキリストの手を断ち切る、うんうん、感謝と賛美を奪ってくるもの、イエスキリストの手を断ち切る。さらにこの感謝と賛美をどのような大きな勝利をもたらすかというのを、さらにあなたはこれから見ていくと称されます。個人個人の生活の中で、さらに感謝と賛美を徹底していきなさいと称されます。だから、ね、信仰のようですね、ちょっとできないなと思っている方がいるのが見えます。しかし称されます。私はそのことを知っていると称されます。しかし、あなたはそのことを私の前に出して祈りなさい、そのことを感謝していきなさいと称されます。あなたには信仰があると称されます。私はあなたを通して技を成すと称されます。あなたにはそれができると称されます。私はあなたと共にいると称されます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。お立ちください。アレルヤ、お祈りします。アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、仰ぎ声で願くば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今見舞い集う私たち一同とともに、とこしえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。